はい、皆さんこんばんは。カチンチャンネルの時間です。僕は今北海道に来てまして、一つはお詫びがありますと、それは今もうね、今日は日曜日の夜になります。今ね、そう、5月のなんだ28日日曜日の、夜になりますよね。本当はね、毎週土曜日の夜がカチンラジオのさ配信の日じゃないですか。そんなのに今日はね、日曜日、あれなんだ昨日なかったなみたいなカチンラジオなかったんですねとか、カチンラジオないんですねみたいな話をちょっといただきまして、あれカチンラジオみたいな話をもらって、すいません、忘れてたみたいな、そんな感じのすっかり忘れてました。すっかり忘れてましたね、カチンラジオ、昨日の夜ね。いや、忘れて寝ちゃったわ、昨日。まあ、もうね、昨日ね、そうなんで、朝、すげえ早くて、土曜日、朝早く起きて、で、結構ね、早めの時間に来て、で、ちょっとね、ドタバタしたんですよ、一日中ね、忙しくて、で、もちろんね、昼寝もできないしね、平日じゃないから、平日昼寝してんのかよって話なんだけど。昼寝しますよね、昼休みにね、昼寝しますけど昼寝もできず、結構ね忙しくて、で夜もね、かなり遅かったんだよね昨日はね。懇親会やったんですよ、北海道で、札幌でさ。でその時に遅れてきた不届き者がね、遅れてきた不届き者が 何人もいてっていうか、いや、ほとんどの人が遅れてきたんだけどね、まあいいんだけど。で遅かったのよ、終わったのが。居酒屋がさ、なんか2時間制とかじゃないのね、なんか知らんけど。東京だとほら2時間制じゃん、だいたいさ、2時間、お席2時間でなんて言われるけどさ、そんなのもなく、なんか3時間ぐらいいたんだよ、なんだかんだで。そしたらもうさ、11時、居酒屋出たのがもう11時半ぐらいで、ホテルに着いたのね、12時かったのね。そこからなんかね、1日のやることとか、あとはね、お風呂入ったりとか、なんだりかんだりとかやったら、もうめちゃ眠くなっちゃって。そう、そんで自分の仕事をね、まあ、うちはほらブラック企業だからさ、仕事をしつつ、うとうとしてて寝落ちしちゃって、で朝になってみたいな感じで、昨日はそんな感じだったんだけど、そうだからカチンラジオのことすっかり忘れてた、本当しまったみたいな感じで、今日聞いて思い出したという、あ、いけねえ忘れてたみたいな。しょうがないよね。そうでね、最近のことなんだけど、BMW ばっかりですよねみたいな。 YouTube やってんじゃん、 YouTube。 あ、 YouTube といえばさ、 YouTube がね、とうとう登録者数がさ、YouTube の収益化するためには登録者数が1000人以上いないといけないのよ。で僕は850人ぐらいからずっと止まって、伸びてなかったわけ、登録者数が。そうで、みんなにもね、登録してねとかってお願いしたけど、全然伸びなくて。そうで、これがね、ちょっとやり方いろいろ調べたりとかして、ふとしたことから、今もう今はね2000人超えてるんだけど、そう1000人超えたんだよ。したら収益化ができるわけ。もちろん申請して、この YouTube チャンネルはGoogle が持っている YouTube にふさわしいか、広告を出すためにふさわしいかって審査があったけど、まあその審査通って、そうでこう収益出るようになったね。笑っちゃうでしょね、これもでもね、やっぱりやってみないとさ、わからないじゃない。でゼロから収益を、要するにお金を稼ぐのって、まあ大変だよね、大変なのかな、 YouTuber なんてとか、 YouTube 大変だよねとか、 YouTube で収益でなんか取れねえよとか、取るためにはどうするかとか、まあいろいろそういうのって疑惑だったりするじゃん、どうなのかなって。だったらやってみようと思って、で皆さんにね、こうだよっていうのをちゃんと僕の仲間には包み隠さず教えようと思って、そんでやってるんだけど、あ、こんな真面目な話しちゃダメなんだ、カチンチャンネルは。まあまあ収益出るようになったわけで、まあそれいいんだけど。で YouTube の方では今 BMW のことをね、改造ネタがすごく続いてて、あとはなんか電車乗ったぞとかいうのとか、しょうもないのをね、これわざとしょうもないのも載せたりとかしてるんだけど、何がヒットして、何が、あ、こういう真面目な話しちゃダメなんだここでは、まあいいや、そんでそんで、まあ、研究材料としてやってんだけど、最近BMW のネタとか電車のネタばっかりで、フェラーリのネタないですよねみたいな、その心配の声が出てきて、フェラーリどうしたんですかみたいなダイレクトメッセージが来たりして、そうね、なんか見てくれてんだとか思ってさ、 でその人のためたちのためにもちょっとね今車検中だからいつ戻ってくるかまだ分かんないんですなんて話をしてて、したら今週電話かかってきて、そうなんかね追加の、まあ22年前の車はしゃあねえんだけどガソリン漏れがしてて、で追加の修理が必要なんですみたいなこと言われて、まあしょうがないなと、ガソリン漏れてたら危ないじゃん燃えちゃったら嫌だからさ、だから修理してくださいっていうことで、まあなんかトータルで40万円プラスみたいな感じで、左側のガソリンタンクから漏れがあります、で部品交換します、最初は13万って言ってたんだけど、なんか本体も、まあ、本体っていうかねその中の燃料ポンプっていうのを交換しなきゃなんないんで、それだとプラス13万になるのでみたいなこと言われ、じゃあやってくださいと。でタンク2つ付いてんのよフェラーリね。で右側はなんか交換した形跡もないです、これもでもいずれ壊れると思うのでどうしますかみたいな、でも燃料漏れたら怖いじゃん、だからじゃあやついでにやってくださいみたいな話をしたら、そっちは26万がなんだかかって、まあ、工賃入れて37万かかりますみたいな、あとそれ以外にもちょっとね壊れてるところがあるのでみたいな、でこれが十何万ですみたいないろいろ言われて、なんだかんだで40何万高くなっちゃうみたいな、どんだけだよみたいな感じなんだけど、でもまあしょうがないね、安く買って、自分でそういう整備とかをねやって乗り続けるっていうようなコンセプトだから、でも安く買ったんでそういうところで最初にお金かかるのはしょうがないなと思ってたんで、まあ想定内かなっていう感じではあるので、まあいっかと。ということで、まあでもあと2週間ぐらいで戻ってきそうなので、そしたらね、まあ、YouTube の方もねまたフェラーリネタでねもっともっといろいろ情報発信したいななんて思ってるけどね、YouTube ね結構面白いですよ、まあ、収益出たって言ってもねまだ何百円なんだけど、まあねあそこ YouTube で食っていくのは大変だな、大変だけど、でもやり方によってやりがいがね、やりがいでやり方によっては本当に YouTube に 100% 力を注いでちゃんとしたマーケティングのもと、読者っていうか視聴者として割り切った人々、視聴者として割り切った人々が欲しがる情報をちゃんと提供できれば食べていけるようにはなると思う、ある程度ね。僕のヘッポコなこんなやつで、ね、何百円か今稼げるようになってるわけだから、だからこれをもっとねちゃんとその見たい人たちにが見たい情報をちゃんと載せられたら、まあ、稼げるんだろうなっていう気はする。ただまあ一時的なね、一時流行ってたようなそんなね何だろうな、億万長者的な毎日ね、毎日何百万稼ぐとか毎日何千万稼ぐとかっていうところに行くには本当にそれは大変だろうけど、そうじゃなくて普通にね会社員のお給料ぐらい稼ぐんだったらできないことはないと思うっていうのが分かったあ、またこんな話になっちゃった、まあまあいいや、そんな感じだね。そうでもさ、好きなことをやって稼いでいくのってよくない？いいよね。で僕で言ったらさ、自動車さんね、車結構好きだから、自動車さんとしてなんかねこんな車欲しいんですっていうのを注文を受けて、で僕が探して、でこんなのがいくらぐらいであったよって言って、それがその人が求めてる金額よりもね安くていいなと思って買ってくれたらすごい楽しいじゃない、なんかウィンウィンじゃない、だそんなのがねできたらいいなと思ってて、まあ今やってるんだけど、これは結構楽しい仕事だからいいよねって、好きなことが絡んでる仕事だからいいよねっていう感じがするね。YouTube の方を仕事にしようとした場合は多分そうはなんないんだよね。結局映像を撮るはいいんだけど、で好きなものの題材で映像を撮るはいいんだけど、そこから今度ね YouTube にアップする前に画像の映像の編集をしなきゃダメじゃん。なんか編集作業っていうのはね絶対いるので、そこでクオリティを出すためには結構そこにパワーを使うから、まあ、稼いでる人はねみんな外注化したりとかしてるんだけど、最初のうちは自分でやるしかないじゃない。そこは結構ね好きな仕事じゃないと思うんでね、多分ね面倒な作業なので、そうなので、ね、ちょっとね YouTube で稼ぐっていうのは、僕は難しいかなって思う。まあ今みたいなね適当なやり方で小銭稼ぐぐらいだったらね 支障はないんだけど、ただ本当に食べようと思ってね、月々50万100万稼ごうと思ったら、多分その部分が好きなことじゃないものに一生懸命やんないと稼げないのかなって気がするな。まあそういう編集作業とかはね、好きな人はね全然もうバッチじゃないですか。だからその辺だよね。その僕はちょっとそうだったかなって思いました。そんな感じで YouTube は稼げますよ、稼ごうと思えばみたいなね、うん、
北海道来てるんですよ、そういえばね、昨日から。今回のさ旅はね、まあ目的はサチンさんのファンミーティングに出て、っていうところと、まあ、マスターマインドと会ってね、できれば北海道の人たちと会いたいっていうのもあったし、まあ、実際会えたしね、でいろんな話もできたし、すごい楽しみではあるんだよね。だけどそれとあとはそうだな、そういうまあ交流とね、あとはせっかく来るんだったらね、おいしいもの食べたいなっていうのはねもちろんあったんだけど、まあ実はでもあんまり食べ物ってね期待してなかったんだ。まあ、ファンミーティング自体がね、ジンギスカン、なんかおいしいジンギスカンっていうのを聞かされてたんで、でそれはまあありと、でそれでいいかなって実は思ってたの、大したもの食べれないかなと思ってた。ところがね、今回のこの旅はね、すごいね、なんかいいものを食べてる感じ、美味しいものをね食べてる感じ。まあ1日目は昼前に出てきて、札幌駅に着いたのがね2時半ぐらいだったんでね、だからお昼食べてないからさ、じゃあお昼何食べようかってことになって、で何食べたいって、何食べるって、じゃあラーメンでも食べるかって、どうせ食べるんだったらなんか美味しいやつっていうか、なんかそんなないのみたいな、行きたいとこないのみたいな感じでね、まあ、ふくんの来てたんでね、ちょっと聞いたんだけど、したらサイミっていうなんか味噌ラーメンが超おいしいお店があるよみたいなとこになって、ただいやそこはちょっと遠いから行けませんよねみたいな話になって、どれぐらいなのって言って、車で10分15分ぐらいっていうのが分かったから、なのタクシー行っちゃうぜとか言って、タクシーでそうラーメンを食べに行きました。でまあ、当然ね並んでるんだけど、じゃあ並ぼうぜみたいな。僕は並んでまでしてラーメンって食べたいとは全然思わない人だったんだけど、ラーメンごときになんで俺様が並ぶ必要があるんだみたいなねいやそれはちょっと言い方の問題だけど、そうなんか嫌だなみたいな、ラーメンそう並んでまで食べたいものではないなと思ったんだけど、並びましたよ。誰ぐらい並んだかな、多分20分30分並んだかな、でもね、そう並んでも食べるべきものだっためっちゃめちゃ美味しかった。いやこの味噌ラーメンは超うまいなと思って、僕が食べたことのある味噌ラーメンとまるで違うぞみたいな、めっちゃ美味しかったね味噌ラーメン、スープまで完食しましたよちゃんと。ああこういうなんか感動というかね、すげえなと思って、そんなのあったな。あとまあね、その曜日の夜は前から言ってた僕はね、ラーメンサラダ、ラーメンサラダ知ってる？ラーメンサラダ、サラダの上にラーメンが乗っかってるんだけど、ラーメンの麺が乗っかってるんだけど、でそれでねごまのドレッシングで食べるんだけど、これがめっちゃうまいのよ、麺がもううまいのよ。癖になるよねラーメンサラダってね。で北海道しかないじゃないっていうか、北海道の中でも磯金じゃないとダメだね。そうなのでね、その磯金だか磯金だかわかんないけど、どういうふうに読むんだかわかんないけど、そこのラーメンサラダ、すすきの入り口のとこにあるねラーメンサラダはぜひ美味しいので、居酒屋行ってください。磯金だか磯金だかわかんないけど、なんて読むんだかわかんないけど、そうそこのやつラーメンサラダ食べて、あとジャガバター系ね、ジャガバター系とか、そうまあザンギも美味しいけどね、ホッケがまた美味しいけどね、そうだからそんなのね食べてください、北海道来たらぜひね、行ってくださいそんなところで食べたわけ、夜はいいじゃないですか、なんかね、ヘルシーだしさ、魚ねホッケとかさ、まあザンギはちょっとね油肉っちゃ油肉だけど、でもまあ鶏肉じゃない、結構美味しいもの食べて、お刺身とね、そう食べましたね。で今日の昼よ、日曜日の朝は僕抜いちゃうんだけど、
16時間断食だからね
そうで、でも昼何食べようかなと思って、やっぱスープカレー食べたいよねってことになって、本当に本当に行きたかったのは札幌から車で20分ぐらい行ったところにあるマジックスパイスっていう、マジスパ、マジックスパイスっていうスープカレー屋さんがあるんだけど、そこのスープカレーはね、あの僕ね、生まれて初めてスープカレー食べたのがそこなのよ。北海道のスープカレー生まれて初めたのがそこなの。でその後はね、なんかいろんなとこ何回か連れてってもらったんだけど、一番そこが、ね、最初だからかもしれないけど、もう一番そこの、そこがあの刺激的だった感じなんでね。そう、チキンと野菜のやつかな、わかんないけどね、それがもう食べたくてと思ったんだけど、さすがにまたまたタクシーで行くっていうのもちょっとあれだし、と思って、結局あの以前ね、あのこっちに住んでるやつさんに紹介してもらったイエローっていう、すすきのからも歩いて行けるスープカレー屋さん行ったんだけど、そこに行きました。でも案の定ね、並んでたんだけどね、その並び方結構な人数、まあ、50人近く並んでたのかな。わ、すごい並んでると思ったら、開店時間まで、あ、まだ5分あったみたいな感じで、まだ開いてなかったのよ店。でもそれだけ並んでて、じゃすかさずそこに並んで、で座れるといいねなんて、店入れるかななんて言ってやってたんだけど、まあ入れてね、開店と同時にガーッて入ったら入れて、 そこでね今日の昼は食べたんだけど、そのスープカレーが、まあ、さっきのねチキンと野菜のスープカレー、野菜ねもうゴロゴロしてゴロゴロで、もう超美味しかったね。スープカレー美味しかったな、それでしょ。あとは夜はね、あのジンギスカンでしょ。ジンギスカンがさ、でも正直な話すると、まあ、すごい美味しいジンギスカンって1回しか食べたことなくて、実はね、それ以外はあの、まあ、美味しいよ、美味しいんだけど、あの札幌ビール園のねジンギスカンとかね、美味しいよ、美味しいんだけど、今日食べたのはもう格別だったな、なんかな、ただ量が多かったな、すごい。でもなんだろう、不思議と持たれないよねジンギスカンってね。なんでだろうね。そう、普通に焼肉屋行ってね、安楽亭に行って食べるのとかね、徐々にじゃねえ、なんだっけな、あのあそこ、まあ、忘れちゃったか、いや、まあそういうとこに行って食べるのと比べると、なんか持たれない気がするなぁなんて思ってね、お腹いっぱいなんだけどさ、まあそんな感じで、来てるでしょ。で明日はね、またちょっとホテルのね、ビュッフェに行こうかなと思っているんだけど、そういう意味ではね、食がすごいよ今回は、食がいい、いいもの、美味しいものを食べる旅みたいなね。えまあね、まあそうね、まあいいんだよ、そのね、いいものを食べるっていうところでは、まあでもそんなに高いもんでもないけどね、みんなね、まあ、フォレストのファンミーティングはね8000円でしたけど、それ以外はそんなに高いもんじゃないしね。ただね、結局今回はね、あの飛行機無料でしょ、無料で来たんだよ、無料で飛んできて、でホテルがあのこれ結構いいホテルなんだよな。ホテルの写真をさ、今日のあのカチンラジオのあそこに載っけとくけど、部屋広くてさ、そうツインのシングルユースなんだけど、もうめっちゃ広いんだよね、ここは。でテーブルとかソファーとかもあってさ、なんかすごいいいな、ホテル綺麗だしね、新しいし、いいホテルが2泊無料です、なんと無料まあリゾート会員ついてるんで、マイルで支払ったので無料なんですよ。で飛行機もね、往復の飛行機もあの JAL のねマイルで払ったので無料なんですよ。なので飛行機無料、ホテル無料みたいな感じなので、ご飯代しかかかんないんで結構いいよなってね。まあこういう使い方って あるといいねみたいなね、そんな感じですよね。まあもともとマイルをね貯めるまでには、そんないろんなね出費とかももちろんあるんだけど、まあいわゆるポイントみたいなもんじゃん。結構こういう使い方っていいよなぁなんて思ったりしてます。そう、北海道いいっすよね。まあ明日ねちょっとだけ観光して、まあね仕事とミーティングとなんかそんなことばっかりやってて、 まあ、朝のウォーキングで踊り公園とかは悪いだけど、まあ、明日もちょっと早起きしてね、踊り公園のところ散歩したりとかねしようかなと思ってる感じ。いやいいですわ北海道は。いや北海道はね美味しい、何でも美味しいわ、うん、それがいいね、うん、そうそうそう、食べに来る感じですかね北海道はね。であとはね、これは7月にも来るんだけど、これはあの札幌じゃなくて洞爺湖の、斉藤真理子さんがやってる、のお父さんがやってる民泊が洞爺湖にあるんだけど、そこで2泊3日のね合宿をやろうと思ってて、10人ぐらいでねやるんだけど、それの下打ち合わせもね兼ねて今回来てる感じなんだけど、それはそれですごい楽しみなんだよな。洞爺湖行ったことないんでね、うん、北海道の大自然の中にあるその白熊の宿っていう民泊を使って、そこでエネルギーワークだったりとか、オノレションの、ね、筆のレッスンだったりとか、うん、あとはカヌー体験とかね、バーベキューとかなんかいろいろできるみたいなんで、そんなのをやりながら、なんていうの、合宿形式で自分自身と向き合うみたいなね、うん、そんなのをやってみようかなって、ね、7月にやってみようかなと思ってるんだけど、ちょっと今回ねモニターっていうのもあって、ボーンってバーンっていう募集はかけないで、なんかちょっと口コミ的な感じでね募集かけて、まあ、定員がね10名なんでね、うん、なので、まあ、ほぼほぼ今埋まって、あと1枠かなぐらいしか空いてないんだけど、そう、そんなのもやったりして、それの事前打ち合わせもやる感じ、いいよね。なんかそういうなんかで、そこをどう使えるかなっていうのもちょっとね今回は考えようかなと思ってるんで、そう、うん、例えばなんかちょっとね、そうだな、親子で行ける、まあ、子供主役のね親子で行けるなんかその、キャンプ体験みたいな、ね、カヌー体験とかさ、バーベキューの体験とかさ、そういうなんか親子の触れ合いのとかさ、子供に対してなんか伝えたいことがあったりするのを、なんかそういうところでそういうのを体験しながらやるとかさ、そんなのもなんかすごく楽しそうだしね、うん、あとはなんかちょっと高齢者というかね、そうね、アッパー60の60以上の方のなんかそういうね、ワクワク冒険旅行みたいな、そんなのも面白いかもしれないしね、うん、まあやることはカヌー乗ってバーベキューやってみたいな感じになると思うんだけど、まあ、そんなの何ができるかななんていうのをねちょっと考えてみようかななんていう、そんなことを考えてみます。まあ、それも楽しい。そう僕のね目標は所ジョージさんなんでね、うん、仕事は仕事で今ちゃんとやるとして、あとはねその趣味とか遊びに没頭していながらもね、そういうちゃんと自分のね基盤というか生活をちゃんとしていくみたいなね、うん、ああいうもうどこ切っても遊んでるにしか見えないような生き方ってすごい憧れててね、まあ目標で言うとそんなねところジョージさんっていつも言うんだけど、うん、そんな感じを目指しているけどね。まあ一番北海道で衝撃だったのはなんか、まあ、ちょっと会話の中からねある人との話の中で出てきたんだけど、やっぱお金を稼ぐパワーって必要だよなっていうのを改めてねさらに感じた感じ、うん、そう頑張りますよ私もまだまだね、うん、っていうモチベーションがガーンと上がった北海道ですね。まあ良かったです。そんな感じでまたね話しすぎちゃって、今日はね日曜日の夜なんでもうね21分以上話しちゃってるからあれなんだけど、またね来週はちょっとちゃんと土曜日に配信できるように、頑張りますっていうか頑張らなくね頑張らないけどなんとかやりますんでよろしくお願いします。ということでね、今日はそろそろ終わりにします。おやすみなさい。明日はね、月曜日なんで、朝からね、パワフルに行かなきゃならないんでね、今日は早く出ましょう。ということで終わりにします。じゃあおやすみなさい。また来週。バイバイ。